Tokyo Stylish Sports Radio.
こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
こんにちは、広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
TSS Radio。
ところでティツ、はい、この間のチーム戦の時に、はいはいはい、会長の川崎さんが、はい、なんかジャパンオープンが復活するっていう話が、
あ、言ってましたね、
はいはい、ジャパンオープンって、はい、ちょっとラジオでもちょっとだけお話聞いたかなとは思うんですけど、はい、大体どんな大会なのかとかどういう感じなのかっていうのを全くちょっと私わからないので、
ジャパンオープン知らないんです
か？知らないですね。なので今回は、テーマ言わせてください今回はジャパンオープンについて聞きたいなと思っております。はい、
はい、どういうものかを説明すればいいですか？
そうですね、ジャパンオープンいつぐらいからやってるのかとか、
もう、はい、最近のジャパンオープンといえばですね、はい、もう T2 のディスクゴルフの歴史そのものですよ。
歴史そのもの、
本当に本当に、90年代に前半にやっていたんですけど、はいはい、一旦中断してしまったんですね、それで復活の第1回って銘打ってジャパンオープンがやったのが2002年なんですね、
はいはい、ちなみにすみません、ちょっと挟むようですけども、はい、ジャパンオープンっていうのは
なんだかっていう話ですね。
そうです
ね、はい、はい、ジャパンオープンっていうのは、はい、日本でやる150クラス、150オープンクラスのディスクを使った、はいはい、PDGA メジャーです。
そうするとこの間 の USDGC とか、
これ PDGA メジャーです、メジャーです、メジャーですみたいにはならないそのぐらいなんかそこはすごいことなんです。
なるほど、じゃあちょっと編集でどうにかしてみます
このまま流れちゃうんでしょうね
いや変えますよ、はい、
そのぐらいすごい、
はい、それで、はい、すごい大会ってことですよね。
そうですね、 PDGA メジャーなんで、はい、年間数本当に世界的に 3,4 試合しかない試合ですよね。それをその今も言ったんですけど2002年に復活して、はい、2,4,6,8,10 と2年に1回各年で日本でやっていたんですよ。で2012年は震災の影響があって、はい、1回ちょっとお休みっていう形になってしまったんですけど、
なるほど、
はい、
はい、そうすると、1回お休みで、はい、年度としては2014
年じゃないですか。
14年に、
はい、
なるほど、
に復活と、はい、いうことですね。
なるほど、
はい、
まだでも予想というか、
でも川崎さんがあそこと話していたんで、
はい、
まあ、開催自体は確定だと思うんですよ。それで2002年が、はい、昭和記念公園、
はい、
2004年から、はい、2010年までは、はい、東亜ピュアコテージでおなじみの、
それは那須でした。
そうです、そうです、はい、那須の、ハイランドゴルフ場を貸し切って、
はい、
行われています。
はい、ということで、番組、後半の方はそのジャパンオープンどんな模様とかどんな感じで、はいはい、進められるかのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思います。
はい、
TSS Radio。
はい、それでは番組後半戦です。
はい、
はい、じゃあ過去、ね、はい、例えば2010年にやった、はい、ジャパンオープン、はい、どんな様子だったんでしょうか？
ですね、はい、もう私 PDGA メジャー、ヨーロッパもアメリカも、はい、世界選手権も結構行ってるんですけど、
はい、
もうジャパンオープン、見びいきでも何でもなくて、ジャパンオープンほど素晴らしい大会は世界中どこにもないですね。
本場アメリカとか、
いやいや、もう全然大会全体的なことを、
はい、
で、
はい、
コースとかアメリカのコース素晴らしいんですよ。で今回ここのでも那須のコースはですね、
はい、
那須なんといってもハイランドゴルフ場全部貸し切って、
はい、
ゴルフ場の中に、
あ、普通のボールゴルフ、
そうです、そうです、そうです、
はいはいはいはい、
中に その1週間だけはディスクゴルフ専用になるんですよ。もうね、
すごい
最高ですよ。あそこでカートを使って、
カートを使っていくんですか。そうですよ。すごいですね
本当に。
あ、そうなんだ。
これがあるからディスクゴルフ続けてられるんだって言っても、はい、過言ではないぐらい。なので当然のごとく、はい、BDGA メジャーなので、はい、強T知ってる外人の有名選手って誰がいます？
エベリー・ジェンキン。
当然来てます。
ケン・クライも
当然来てます。
ウィル君
当然来てます。
そのくらいなんですけど、
今世界のトップでやってる若手からベテランの選手まで、はい、もう全員来てるんじゃないですかね。
過去に
過去にもう全員来て、はいはい、当然 PDGA メジャーなんで、本当に PDGA の一番最高峰の大会なので、はい、その PDGA のボスのブライアン・グラハムとか、そういう人たちもスタッフたちも全部来てやります。
なんかちょっと小耳に挟んだところだと、はい、豪華絢爛な。
そうなんですよ。それがその、はい、那須東亜琵琶コテージをですね、はい、その期間はまたそれまた全部貸し切るわけですよ。
そのディスクゴルファーたちだけ。
そうですそうです。それで食事も全部ビュッフェスタイルで好きな時間に好きなだけ食べれて、
はい、すごい。
そこであのコテージにある温泉も、はい、テニスコートだとか、はい、そういうのも全部開放してくれて、選手たちは自由にそこをカラオケだとか、はい、そこを使えて、はい、そこに夜バーまでって全部フリーなんですよ、は
い、すごい。なんか F1 サーキットを回ってるって感じですね。
オープニングのセレモニーに関してはですね、はい、夜何時にどこどこに来てくださいって言うとですね、はい、隣に併設されている那須ハイランドパークが、はい、閉園してるのに、はい、そこだけパッと明るく、はい、遊園地の中ですよ、
はいはいはいはい、
電気がついて、そこに閉園した遊園地の中に入っていくんですよ、はい、そうするともう本当にウェルカムって形で、そこだけ明るくなって、はい、お祭りのように太鼓がブワーって鳴り出して、じゃあオープン開幕ですみたいな形で、そこでもうそこでもうマグロの解体ショーだとか本当にお祭りですね。
夢の世界ですね。
本当に夢の世界です。でその間はもうディスクゴルフしかないですし、で外人ともうトップ選手とかも全部が同じところにいるし、
はい、
食事も全部一緒にするし、もうね夢の世界ですよ。それが全部家族とかも連れて行っても一緒に泊まったりとか、これをその当然泊まるところも含めて全部総合的にジャパンオープンだと思うので、これを体験せずに、なんかなんていうの、もったいなすぎますね。この
これが日本のディスクゴルフは語れないぐらいですか。
いやもうこうもう夢の世界ですよ本当に。 US 行ってもワールド行ってもヨーロッパ行っても僕はこういう気持ちにならなかったので。
へえ、そんなにすごいってことです
ね。いやもう本当に生きててよかったなって言ってもいいぐらいの、
ね、あのねリスナーの皆さんにはね、今 T2 の表情が見ないからですけどね、もううっとりしてますからね話してて。
僕2002年にディスク始めて、はい、2002年の JO から全部出てるんですけど、
あ、そうなんです。はいはい。
これがなかったらディスクゴルフここまで一生懸命やってなかったかもしれないですね。もちろんプレーの方が大きいんですよ。それは2004年に初めてケン・クライアムと一緒に回って T2 っていう名前つけてもらったりとか、もういろんな選手と回ったりで、世界百何十人出る中で僕ベストが11位になってるんですよ。っていうので世界の選手に名前を覚えてもらったりとか、はい、フェルトバーグと初めて回ったのも JO だし、エベリーと回ったのも JO だし、はい、本当に素晴らしい経験を JO でさせてもらってますね。
はい、なるほど。じゃあもうジャパンオープンがなかったら今の T2 ないぐらいの
話なんですね。あ、ないと思いますよ。はい、
なるほど、
はい
はい、ということで、今回はね、2014年に、
はい、
やるであろうジャパンオープンの話でしたけど、
本当に見に来るだけでも、はい、本当に価値があるし、今回そのケンとエベリーが来るってことでチーム戦も盛り上がったじゃないですか、はい、そんなもんじゃないんですよ、来る選手が、そんなもんっていうのは 彼らがどうのじゃなくて、はい、彼らも素晴らしい選手ですけど、彼らだけじゃなくて、はい、他にも素晴らしい選手がたくさん来るので、はい、本当に見に来るだけでも十分に価値のある大会ですね。
はい、ね、あの今後また続報が入りましたら、はい、あの TSS ラジオの方でも、ね、
随時お知らせできたらと思います。
はい、はい、ではそれでは、今回は、ジャパンオープンについて、はい、お話を、
ちょっとテンション上がりました
ねいいですね、グッときましたね。はい、はい、ということで今日本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
事務局長のリスクなんちゃら。
今回のリスクなんちゃらですが、事務局長が逆流性食道炎のため過去録音からのまさに雑談をお届けいたします。いつもとは違う真面目ななんちゃらをお楽しみください。
あんないじゃないですか、あの持ってる技術がローラーサイドピンチグリップに登れて、
あとね、あの杉渕君がやってたね、あの芝の上をちょっと低いこういうあのがあってパッドができないときに、うん、まさにバックピンチなんだけど滑らすの。
まあそれはね、そういう時も使えるし、滑るのっていうのはね下りがいいんですよ。
うーん、
下りでこの前の舞妓とかもすっごい下ってるところってアプローチ難しいじゃないですか、
うんうん、あれそうか、
ツーってやってツーツーツ
ーツーツーツー、裏回転して、
裏回転して、
そっかそっか、ああいうの使えるわけだね。
そうですよ、
なんで前
僕はそういうところで使ってます。
なんで気づかなかったんだろうね知ってるの。
でもやっぱここでまた一つ勉強してさ、
そうだ ね
一つ技術が、
そこが引き出しですよ
ね。僕なんか引き出しとかいっぱいこう開けてみるんだけどダメですよ。まずほら普通に投げらんないから。
ああ、うん、でもさ、俺いろんな大会出てさ、はい、いろんな大会ってまだちょっとしか出てないから、あれだけど、やっぱりこういう状況でこういう投げ方ができたらいいなっていうのが、うん、たくさんあるわけ、
あります
イメージが、うん、でもさ投げなきゃできないじゃん。
確かにね、
うん、こっちだけもちろん身につけるも、もちろん俺もさ、うん、こっちもさまだまだ練習しなきゃいけないんだけど、うん、ある程度ちょこっと
さ、ちょこっとね、
そうそうそう、うん、イメージが自分で、全部積み上げるのはすげえ時間かかるんだよ、
うん、
だからこれは上手だけどこれはこのぐらいとかってあるけど、でも自分の選択肢の中に多少あるとやっぱ状況がね、いろんな状況出るからね、うん、
確かに。
で瞬間瞬間の一番可能性の高いことをやっていけばいいだけの話、
うん、
引き出しが多ければ、
本当はサイドでここ抜きたいけどまだ俺のサイドだとそこはいけないから、うん、自分が確実にいける可能性、確率が高いものを選ぶ、
う
ん、
そうです
ね、
なるほどね。
ほらゴールの位置によってはアンハイで狙えるけどサイドだと狙えないとか、ただ右にあるからじゃなくて、うん、ラインが限定されてくるとっていうのもまた一つあるんで、純粋にそのアンハイ苦手だからサイドやろうっていうんじゃなくて、両方持ってて初めて使える。
なるほどね、
そっか。今日サイド投げてた
でしょ練習でね。でもなんか今さウェーって上上がっちゃってね、
あれってやっぱこうやってしゃくるから上がっちゃう。
そうそう、
なんか珍しいな。
強いっていうのは、うん、本当に 手首と肘と手首ってやるから
ティラノサウルスどうやってやるの。
もっとなんていうんだろう、横の動きでいいんですよ。こうなんか被せた瞬間にリスクって起きるから、うん、そうじゃなくて最後まで。
俺がいつも失敗するときは必ず、うん、遠くに飛ばしたいと思って返っちゃう。
あ、そこは返してんの。
こねる、こねるみたいな動きが、
そうすると完全失敗する。
そうなんだ。
その失敗一番多いかな。あとはやっぱり言ったように、浮いちゃう失敗が多い。でもなんかこう狭いところ抜きたいとかってやっぱこっちよりこっちの方が確率は
特に近ければ近いほど障害率が。
だからサイドはある程度ちょっとこのディスク投げたらこのゴールラインが行くっていうのがあると全然違うと思うんですよ。
ぜひ、じゃあサイドぐらいは、ね、練習しよう。
ダートでね。
ダートバッタスって嘘ついた。
TSS Radio
今回はジャパンオープンについて、お話をいただきました。
はい、補足ですがジャパンオープン出場権が必要です、はい、
あ、なるほど。
と 撮りたい
撮りましょう。はい、
はい、それでは次回またお会いしましょう。
この番組は株式会社ヒーローの提供でお送りいたしました。